もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
56歳です。
56歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
62歳です。
62歳。お子さんは？
男の子が2人。
はい。
上が21歳男。
はい。
下が16歳男です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
上の子が大学3年生なんですけども、
はい、
留年がほとんど決まってる状態で、
はい、
まだ学校から通知が来てないので、
はい、
確定ではないと思うんですけども、
はい、
留年するんだったら大学辞めて、
うん、
アルバイトしたいって言ってるんですよ。
大学辞めてアルバイトをしたいと、
はい、
ということは留年がほぼ決まったと仮定して、
はい、
留年の理由っていうのは何ですか？要するにクラブ活動は やりすぎてて、そっちが面白かったとか、あるいは遊んでたとか、なんで留年？
私もちょっと理解できないところがあるんですけども、
うん、
2年生はの時は成績がトップの方で良かったんですけども、
うん、
3年生になって、
うん、
理系なんですけど、
うん、
覚えるものがすごく多いみたいで、
うん、
それについていけなくて単位を落としてみたいなんですよ。
ああ、そうすると理工系であれですね、2年までは非常に熱心にやっていて、ずっと一生懸命勉強していたということですね、
はい、そうです。
それで3年になってから勉強、学校の単位を取るときに講義とか実験とかいろいろあると思うんですけれども、
はい、
それについていけなくなったということ？
暗記物がいっぱいあって、
うん、
それができなくて、今までこの高校の時とか暗記が得意で来たのができなくなって自信なくしたっていうのもあると思うんですよね。
要するに一生懸命勉強してたけども、その思うように単位も取れないし、成績も上がらないし、自分に自信を失ったということなのかな？
そうですね。そうだと思います。
その学校、大学を辞めて、アルバイトと言っても、要するに大学を辞めて働き出すということですよね。
そうですね。
で、1年間で急に、そうなってしまうっていうのは、なんかその成績ということの他に、本じゃないから分かんないでしょうけど、はい、なんか他に原因があるんじゃないですかね。
そうですね。クラブ活動も副部長やったりしてやってたので、
わあ、なんですか、クラブ活動のクラブっていうのは。
なんか研究のクラブ活動を。
ああ。いや、そのクラブ活動って言っても、理工系で、要するにスポーツのクラブ活動をやってるわけじゃなくて、なんか研究っていうことだとすると、なんかその自分の勉強に関わることなんでしょうね。
そうですね、そうだと思います。
それで、そのクラブで中心的な役割を果たしていて、で留年が決まった、ほぼ決まったというのが、
はい、
なんかちょっと理解しにくいんですよね。なんかむしろ彼の心の中に何か変化が起きているというふうに、なんかちょっとわからないけど、なんかこう最近変わった様子とかなんかないですか？今までとは違った。
やっぱり携帯のゲームに夢中だったりとか、あとはギターとか買ったりして、それに夢中になってる。
何を買う？
ギターです。
あ、ギターを買う。
あとはスポーツ、スノボとか好きでよく毎年行ってるみたいなんですけど、
大学卒業の単位が取れないというのはわかるんですけれども、
はい、
必要なね、まあ、どこの大学で どこの理工系の学部だか知りませんけれども、
その理工系じゃなくて薬学系です。
薬学系、薬学系だって当然卒業するためには必要な単位っていうのはあるわけですから、
はい、
その必要な単位は取れないということではないんですよね、言ってるのが。だから大学は辞めてアルバイトをしちゃうってなんで言い出したのか。で、なんかあなたの話聞いてると、
はい、
何の問題もない学生ですよね。勉強はよくするし、ギターやってるし、スノボスポーツもやってるし、クラブやってるし、クラブもしかも副部長って言うんだから重要な役割を果たして、人間関係も、クラブの副部長は人間関係がうまくいかないような人だったら務まんないですからね。
そうですね、あの追試がするちょっと前に学校辞めて投資やりたいって言い出したんですよ。
学校辞めて投資？
投資の事業をやりたいって、パソコン使って投資やってる人がいるからそれをやりたいって言い出して、なんか安易に金儲けをしたいっていう考え方があるのかなっていう、
あるのかなって それだとよく理解できます。だからアルバイトっていうんじゃなくて、
はい、
なんか自分はもう仕事を起こしたいということじゃないの？ベンチャー企業みたいな、なんか投資がしたいってことは、
ね、
なんかお金儲けたいってことでしょ、もっと言えば。
そうですね、金儲けしたいっていうのが根底にあると思います。
うん、要するに大学辞めて金儲けしたいっていうことですよ、
はい、
ということでしょ。
そうです、
ね、そうです、はい。と相談っていうのはあれですよね、この息子をどうやって、いや、ちゃんと大学出なさいっていうふうに持ってったらいいかっていうこと。
そうです、
それが相談ですよね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドモザル愛先生がスタジオにいらっしゃるので伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。
はい、まあ、お母さんとしては、はい、まあ、大学行って真面目にやってたんだからね、まあ、はい、特に薬学、まあ、資格、国家資格とも関係する、将来仕事に就けるわけじゃない？
あ、はい、
ね、だからまあ安定してるし、ということで、まあ、できたら続けてもらいたいという、まあ、親心としてのお気持ちでいるってことだよね、要するにね。ね、はい、それはよくわかります。で、確かにそういう一個の価値っていうのは大事だし、また積み上げていってだんだんとそういう確実なものを作っていく姿勢っていうのも若い頃、ちゃんと持っておくことは大事だと思うんだよね、
はい。
それともう一方で、ただ若い人の心の中にはいろんなもんが未来に向けて芽生えてくる。それで結局エネルギーを、情熱を本当に向けるものに向けたいと。
はい。
ね。それで、その恋愛でも仕事でもお金儲けでも何でもいいんだけれども、何かやらねばならないという気持ちでやるのと、エネルギーが向かってこれをどうしてもやりたいと思う気持ちでやるのとでは、まだ将来性という意味では可能性も、やる気があればやっぱりあるということもやっぱり事実だと思うんですよ。
はい。
ね、その二つのその価値観の中で、彼がなんていうのかな、一個の挫折、これまで記憶力も良かったと思っていたし、勉強もそれなりにできたと、確かに2年まではできたと。
はい。
まあ何かでもきっかけがあったと思うんだけれども、つい他のことに関心がいって、それがちょうどいろいろな専門知識の大量に覚えなくちゃいけないような3年になると同時に難しい時期と重なったんだと思うんだよね、僕ね。
はい。
それでこれまでのようにやっていけばまあなんとかいくだろうと思ったものが、実はちょっと無残な結果になって、はい、その単位を落とすというようなところまで行ってしまったと、
はい、
いうことで、彼も割と パッと嫌なもんからもう見たくない、切り替えたいっていう気持ちがおそらくその時襲ってきてね、そういうことを言い出しているというふうに思うんだけれども、まだ投資家に本当になりたいとかという考えも地に足がついた考えにまで成長していない気がするんだよね、今の話だと。
あ、そうです。
うん。それから、これまで続けていくと、本当にもうこんなの嫌だ、やめちゃいたいという気持ちも、まだ一時の感情だなっていうレベルを超えたもんでもないような気がするんだよね。
はい。
だからこの3年生の、これから3年生だよね。
はい、そう。これから4年生です。
あ、これから4年生か。
の留年したら3年生です
か、ね、うん、ただそのちょっとごめんなさいね、そのシステムなんだけど留年っていうのはちょっと意味がよくわからなくて、2年までは2年、3年までは3年っていう形で一個一個のプロセス、単位、総合単位じゃなくてっていうのはある学校なわけだ。
そうです。
普通留年っていうのは4年で単位が足りないから卒業できないから留年になるっていうのはよくある話なんだけども、3年は3年で終えなくちゃいけないものがあるってことなわけね。
そうです。
ああ、そうすると4年になれない可能性があるということなんだ。
そうなんです。
ああ、そこら辺の目処を、
はい、
僕結構、本人がやる気さえ見せれば、先生も結構人間だから、もういいや、俺辞めちゃってもいいやっていう形になったら、確かに落第になっちゃうかもしれないけれども、
ええ、
いや、もう一回心を入れ替えて、ちょっと一応、やっぱり資格だけは取っときたいとかいうつもりになれば、先生も、なんか多めに見てくれるっていう大学っていうのはまたそういうところがあるような気がするんですよね、ちょっとね。だからまあ彼の二つのところに僕は足場をまだ作っといて、なんか不利になったからもうショックを受けて辞めちゃうっていう短絡な方向だけじゃなくてね、かといって、若い人が投資家を目指して、何かやる、それだってね、投資ってやっぱり難しい面もあるんですよ。
あ、はい、
うん、だからやっぱり勉強しなくちゃいけないだろうし、どっちにしろすぐ決められる話じゃないっていうスタンスをやっぱお母さん冷静に言ってあげ、どっちがいいが、いい学校に残らなくちゃいけないっていう答えありきではなくてね、どちらにせよ1年くらい考える重要な問題じゃないだろうかということでお話しされるっていうような、まあ余裕っていうのかな、うん、があると、お互いの、なんていうの、親子の話がね、
はい、
できるんじゃないかなという気がしますよね、
はい。
まず答えありきではないところでどうかな、そういう、話し合い。だと投資で、もし万が一成功して豊かになったら、母さんにも家作ってよぐらいの話だと面白いことは面白いもんね、だってね。まあ、そのぐらいの心積もりで、お母さんも気楽に、まだ時間があるんだ、この子には可能性があるんだという視点に立ってこの問題を取り上げていった方がいいんじゃないかなって気はするんですよね。
はい、
わかりました。ちょっと加藤先生に伺ってみたいなと思います。
今マドモアゼル愛先生の言われたのね、僕もああなるほど、こういう考え方あるんだなと思って伺っていたんですけどね。
あ、はい、
だから今マドモアゼル愛先生が言ったように、もうちょっと今は何も全部やめるって決めなくても、少し様子を見たらっていうようなことでいいんじゃないの。
それと
本人がやめるって言えばね、それはしょうがないし、もうちょっと辛いかもしれないけれども、相談、向こうから相談に来た時には親身になって相談するけれども、あなたがこうしてほしいということで、あんまり関わらない方がいいんじゃないかしら。
はい、わかりました。
よろしいですか。
あ、はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
失礼します。
説得するというのは大変難しいです。説得できても納得してないことが多いです。